皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第384回目。先週引き続き滝沢さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
すごい努力家だね。
いやいやいや、あの時は確かにやりましたね。だからその2冊今でも家に置いてあるんですけど、綺麗に
置いてあって、もうだから自分の基礎となった部分ですもんね。 そこがね、
そうなんですよ。あのやっぱりなんか悩む時にもう一回それをいろいろ見せながら、そうそう、あ、マーケティングの話ここなんだ、みたいな。あの人何を言ったのか、みたいな。
そこがもう本当の根っこになって基礎になってるから、もう迷ったらそこに戻って、こういう考え方が正しいっていうかね、こちらで、この、もう一回認識し直しして、これからやろう、みたいな。もう一回こう、ね。
そうなんです
よ。すごい。
い
いよ。あ、そうですか。
はい。
で、その、ネイル商品っていうのは、あれですか？日本で作ってんですか？中国で作ってんですか？
ネイル商品は中国で作ってます。
中国で、あ、やっぱその辺は、もともと中国の方も、コネクションがあったんですか？その、
もともとはなくて。
なくて。
で、まあ、中国出身っていうのもあるんですけど、やっぱり人のつながりでやっぱり紹介してもらったっていうのがあって。
ああ、なるほど、なるほど。
で、実は日本国内のメーカーもいろいろ見てみたんですけど、まあ実はね、まあ中国も私たちが頼んだとこ結構大手なんで、ほとんど、商品のクオリティといった意味で差はないと。もっと言うと、中国のメーカーの方はクオリティ高いかもしれないです。
あ、そうなんだ。
はい。日本の方の前で言うのもちょっとあれなんですけど、実は、中国のメーカーの方は場合によってクオリティ高いかもしれません。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ今は、その中国の方から入れて、まあ、商品、ね、新商品なんかもそこの中国の工場に、出てもらったりとか、いう感じ。
商品の企画は全部こっちでやっているので、今何が流行ってきて、どういうようなものとか、うん、でそれを向こうに伝えて
、
まあ、作ってもらうという感じですよね。
はい。じゃあもう完全オリジナルですね、じゃね。
そうですね、そうですね。
ああ、じゃあ真似しにくいですね。
はい、はい。ね、まあ、真似できないようにいろいろ、まあ、ブランディングのこと
も意識しながら。そうですよね、ブランディングですね。
やってるんですけど。
はい。で、もちろん商標を取ったりとかもやって。
そうですね、商標全部取ってますね。
ああ、でも似たような商品とか出てこなかったですか？その滝沢さんの後に。
あ、もちろんあるんですけど、どっちかというと、私たちの前にすでに楽天でものすごい販売してる店舗さんがやっぱりあるので。
あって。はいはいはいはい。
そこがやっぱり壁が高いんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ。
あ、そうですか。
はい、はい。
なるほど。そういうきっかけで、こう、進んできたんですね。
そうなんです。
でもその時の彼女の一言で大きく変わりましたね。でもさっき
さそうですね、まさかここまでね来ると思わなかったんで。
へえー、うん、あ、そうですか。
は
い、
まあ、実は今も、今はまあ、この EC のビジネス、 e コマースの会社を経営しながら、今年でもう一つコンサルの会社立ち上げたので、コンサルの、仕事も今やっているという状況ですね。
そのコンサルって何のコンサルをやるんですか？
あ、そのコンサルは、e コマースとほとんど関係なくて、どっちかというと、経営戦略とか、事業戦略とか、あと、大規模の会社の中の、事業再構築とか、ビジネスクイームの再構築といった、ビジネスコンサル的なことをやっているって感じです、
ね。なるほど、なるほど。
はい。それは今までのサラリーマンの経験を活かして、あと今までのサラリーマンの人脈を活かしてやってる。
ああ、なるほど、なるほど。いや、はい、どっちかというと私、滝沢さんそっちだったのかなと思ってて。
ああ、はい。
うん、いろいろその経歴聞いたら、なんか経営、その、 ね、勉強だいぶされてたみたいだったんで、されてたって聞いたんで、うん。
そう、今もそっちやってなかったんですよ。そうね。
ああ、そうなんだ。
はいはい、あの、その理由の一つとして、まあ、コロナがあって、
うん、
息子が小学受験したんですよ。
はいはいはいはい。
で、ちょうどその受験したのが2年前なんですけど、
はいはいはい。
で、その小学受験って結構大変で、うん、
はいはいはい、
親もずっと一緒にある意味勉強しないといけないというのもあったので、
はいはいはいはいはい、
はい、その、まあ、その時間全部息子にあげたって感じでしたね。
ああ、なるほどね。
そうです、
なるほど、
ちょうど2年前の小学受験で、今年今2年、うん、あ、2年生なんです。
2年生。ああ、
そうそうそう。で、うちは年少からもそれを意識して塾を通い始めて、
う
ん
う
ん、なんだかんだ2年半ぐらいの受験の準備をしたって感じですね。
すごい、もう受験なんですね。そうそうです、小学校の頃から大変だな。
あ、
そうですか。はい、まあ、あれ、ある意味親が大変だってね、親の受験みたいなことも言う人もいますもんね。
そうですね。だってね、親の受験ってよく言われますよね。
ね。
うん、はい、そうなんです、そうなんです。
でも、まあ、そういった、あのお子様への教育熱心なところもあり、ビジネスの方にもいろいろね、大変、まあね、いろいろ大変ですね。でも、
あ、いやいや、でも、
うん、
あのね、あのこういう受験とかもやっぱタイミングはタイミングでね、あの過ぎたらもうできないですから、
うん、まあね、あ、子供なんか本当あっという間ですよ、育つの。
そうなんですよ。なので思い切ってやりましたね。
うん、
はい、
もう、あ、そうですか。でも小学2年生、
今小学2年生です。
2年生、あ、可愛い盛りですね。でもね、
そうですね。
男の子ですか、女の子ですか。
男の子です。
男の子、はい、あ、男の子。うちは女の子2人なんですけど。
あ、そうなんですね。
あ、男の子がいなかったんで、男の子欲しかったですね。でもね、
いや、僕は逆に女の子生まれた女の子気持ち本当によくわかんないですから、男の子でよかったなと思います。
あ、まあ女の子は女の子でね、可愛いですけどね。確かに。
あ、そうなんです。
うんうんうん、やっぱ、うん、娘は娘でね。
まあそうですよね。
うん、まあでもお父さんのところには来ないですけどね。みんなお母さんお母さんって言ってるから。
あ、そうなんだ。それちょっと寂しいですよね。
まあしゃあないですけどね、そこは。うんうん、うんうん、ああ、そうですか。でも、これからでもね、もう2年生はまだまだ楽しみですね、でもね。
そうですね。そうですね。
ね、うん、はい、そうですか。じゃあ、ゆくゆくは、自分の会社を継がせようとかって今から考えてですか、息子さん。
いやいやいや、まだそこまで
考えてないです。
まだまだそこまで規模じゃないので、ね、もっとでかくなったら、まあ考えますけど、まだ今のところは、はい、まだまだです。
まだまだ。
はい。
あ、そうですか。
ええ。
じゃあ今はそのネイルの方の主力の商品と、あとコンサル業で。
そうですね。
会社の方は、こう。あ、会社を別にしてるんですか、そのコンサルの方は。
あ、会社別々です。
別にしてるんですね。あ、物販業と、はい、あ、別にしてるんですね。あ、なるほど。
そうですね。あと、今年に入って、
うん、
IT 導入、IT 導入補助金というのはあると思うんですけど、
うん、
で、その補助金制度は国が指定する業者じゃないと申し込めないですね。うん、
はいはいはい。
で、うちはその IT 導入補助金の指定支援業者になったっていうのはあって。
すごいですね。いろいろこうシステム作りもできるんですか？じゃあ。
一応それはね、いろいろ申請はあるんですけど、私たち今申請しているのは、ショッピファイの、構築サポートと、あと楽天の構築とサポートと。
ああ。
はい。で、いろいろ項目、細かい項目はあるって、で、例えば今後、こういったシステム系的なことも、サポートできるようにしたいのであれば、それをまた別途国へ申請しないといけないですね。審査みたいなのあるんですよ。まあ一応、うちもそういう補助金ビジネスも、考えてまして、今年は予約スタートラインになったという感じですね。
すごいな。それやり始めたら、でも、すごいな。
あ、いえいえ。
いいですね、そういう。ああ、その、いいですねっていうのは、そもそもEC やってるじゃないですか、武田さんが今。
はい。
リアルに。
はい。
で、その、ノウハウも、こう、 提供できて、
ええ、
で、それでまたいろいろノウハウも入ってくるし、
はい。
在庫を大量に仕入れることないから、いいですよね、それね。
はい。まあ、ね、うん、そうなんですよ、そうなんです。やっぱりその、楽天ネーションで参加したときに、やっぱり気づいたのは、
うんうん、
やっぱり、たくさんの店舗を見ていくと、あ、うん、これもいいな、あれもいいな、吸収できる部分はやっぱかなりあったので、はい、そういった意味で、まあ自分で今まで蓄積したくたノウハウを誰かに提供するとともに、
うん、
ある意味別の商材のことも考えるようになったりとか、
そういうふう
にやったらいいんじゃないかみたいな、あるいは他のライバル店を調べたりすると、
うんうん、
またいい発見もあったりとかするので、そうするといい循環で、いい
サイズで、そうですよね、うんうん、
なれるかなというふうには思ってましたね。
ああ、それはいいですよね。
はい、はい。
で、そのランディングページの作り方とかね。
そうなんですよ。
うちでランディングページを作ると、こうやって、こう、ビフォーアフターこうなりますよ、みたいなね。それはいいですね。
はい。
で、それをショッピファイもやると。
そうですね。はい。ショッピファイと楽天ですね、今のところは。
あと、その、例えば、その、なんていうのかな、その、サイトに関わる、なんていうんだろう、システムツールっていうんですかね、外部ツール。みたいなのもやるんですか？
は、あれは、うん、多分、補助金、今、弊社の今の、
うん、
業務範囲の中に、それが入ってなくて、
うんうん。
それをやろう、補助金としてやろうとすると、また、うん、また別途、国へちょっと申請しないといけないんですけど、それも今、はい、今計画してる段階ですかね、準備してる最中です。
はい、はいはいはい。なるほどね。まあでもいろいろこう、それを、新たな、ビジネスの柱として、こう、進めていこうかなっていう、感じなんですね、じゃあね。
そうですね。大きく三つのビジネス柱を考えまして、うん、まあ一つは e-commerce と。
e-commerce、うん、
はい、はい。自社で、まあどっちかというと、オリジナル商品をメインで、
うん、
多くのお客様に、一般の消費者に届ける。
うん、
まあ、一つの柱なんですけど、もう一つは、うん、多くのその EC 事業業者をお手伝いするためのコンサル、
うん、
補助金をうまく活用して、
うん、
そこで、うん、お手伝いできればというふうに思っています。うん、もう一つは、うん、まあ、また全然別の領域のコンサル、
うん、
戦略コンサル、
経営コンサルね、はい。
ビジネスコンサルの方を、うん、まあ、そこでやると。まあ、主にこの3つですかね。
はいはい、なるほどね、
はい。
だからその EC の軸があるから、いろいろこう、吸収もできるし、発信もできますよね。
そうなんですよ。そうなんです
ね。情報が入ってくるからね。
はい。
ああ。
まあ、やろうとすればね、やることいっぱいあるのでね。収集つかなくなるぐらいですね。やっぱり特に注力していくのはある程度、自分の中でやっぱり決めないといけないですよね。
いや、そうですよね。
はい。
ああ。いや、やりたいのが増えた。いや、本当なんですよ。やりたいのが増えちゃうんですけどね。じゃあ、あれもやれもこれもやるって、もう中途半端になっちゃうんでね。
そうなんですね。
でもすごいなと、そのネイルサロンを副業で始めてからのこの流れは、やっぱすごいですね、滝沢さん。
ああ、いやいやいや。
2018年にそのネイルサロンをバイアウトしたんですよね。
あ、そうですね、そうですね。
18年にバイアウトして。
はい。
で、そこから EC を立ち上げて。
はい。
でも順調ですね、そしたら。
まあ、まあコロナ、まあ最初はやっぱ順調で、コロナの時に、
うん、
追い風でもっと良くなったんですね。
なるほど。
まあちょっと、コロナって、まあみんなあんま出かけなくて、
そ
も
そ
も。
出かけないから。
はい。サロンとかもやってないし、みたいな。
スタッフもいないし、みたいな。そうか。
はいはいはい。で、そうするとみんなやっぱり自宅でネイルをやり始めて。
自分でやりたい。自分でやれる。
はい。そうすると一気にみんな楽天とかにお客さんが来て、そこでいろんなものを買うようになったんですよ。で、去年ぐらいですかね、少し、
うん、
コロナ落ち着いてきて。
落ち着いてきてね。
落ち着いて、そうするとみんなまたリアルの世界に戻ったんですよね。 まあね、はいはいはいはい、ずっとね、1年、2年、2年、2、3年ぐらい家にいると、やっぱりどうしても出たくなるじゃないですか。
なるなるなる。
外で食事したいとか、外のなんかサロンに行って、うんうん、ちゃんとしたプロのネイリストさんにやってもら
いたい
とか、
うん。やってもらいたいとか。
はい、そうすると、あの時やっぱり一回大きな波あると、やっぱり凹みがどうしても出てくるので、
うん、
その凹みはちょっとしんどかったんですかね。やっぱり今まで、ずっと順調でうまく来たので、
なるほど。
その凹みはある意味予測しなかったんですよ。
やっぱ急激に来ました、凹み。
急激に、まあ少しずつは来たよ、ね。
少しずつ、なるほど。
来ました。そうそう。なんか何を試作の工夫をしても、やっぱり、元の状態に戻らなかったというのは、どうしてもやっぱ、
ね。まあ、2020年、21年異常でしたからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
うん、
その時、あ、どうしよう、どうしよう、みたいな、やっぱり一時期あったんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、その悩んだ時にも、いろいろ、まあ、本を読んだりとか見て、
うんうん、
やっぱり、大体そういう時に、
うん、
個人の何かの、うん、運営ミスとか運営方針のミスによって、そういう、そうなるケースはどっちかというと可能性が低くて、やっぱり業界全体とかマクロ経済全体の影響で、そういうふうになってしまったと。そこに、であればそこ、ある程度諦めて、別のビジネスを、新しい新規ビジネスを立ち上げた方が、より、なんていうんですか、まあ、すぐ目に見える効果といった意味では、そっちの方はいいと。と、うん、いうのも、実はそれを去年、そういった感じたので、だから今年から、もう一つのビジ、
なるほどね。
ビジネスの、ビジネスコンサルの事業を立ち上げた理由の一つ、
ね。立ち上げてね。はいはいはいはい、はい。いいかもしれないですね。やっぱね、そういう、はいはい、やっぱそういう天気ありますもんね。
はい。
ま
あ、一つのビジネスでどうしても、ね、4年サイクル、5年サイクルで、一回多分そういう時が来るんですよ。
来るんですよね。
どういう、はい、どういうでかい会社でも、
うん、
今の楽天もすごい大変なんですけど、新しいことをチャレンジしようとか、
うん、
あるいは5年サイクルで、4年サイクルで、やっぱり自分たちでコントロールできない何かしらのことがやっぱり来るので、
うんうんうん、
そうすると、やっぱりね、会社の存続の危機になってしまうんで、
うん、
それを考えると、やっぱりいくつのビジネスの柱を作っといた方が、
うん、
持続可能性といった意味ではいいのかなというふうに思いました。
うん、そうですね。だから、はい、やっぱり、なんだろう、2019年、20年と、やっぱり、ね、本当にコロナ前、コロナ後で、はい、いろいろね、こう、売り上げが急成長したり、で、
そうです
よ
ね、
うん、で、今な、去年ぐらいからちょっと落ち着いてきちゃって、ちょっと昨年も終わったっていうことなんでしょうから、
うんうん、
まあそういう、その時に、じゃあ次どうしようかってやっぱ考えて行動しないと、うん、ね、そのままずるずるいっちゃうと、やっぱり、先細りっていうか、ね、ちょっと先ないですもんね。
そうです、そうです。
この先がね。だからもう、たくさんやっぱ頭いいなと思って、今。
いやいや。
いろいろこう、ね、チャレンジもやるし、でも、とは言っても何でもかんでもやるんじゃなくて、やっぱその軸の中で、今、その、自分の中で、やれる、一番強みを出せる部分は、っていうことで、コンサルもそうだし、そのシステムっていうか、その EC のコンサルもそうだし、でも軸のネイルのその e コマースは絶対こう外さないっていうか。だからどんどん進化していってんだろうな、進化していくなっていう感じでは、ね、聞いてましたけども。
やっぱりどうしても多分経営者としての宿命だと思うんですけど、どうしても波が来るので、
食いますよね。
そうなんですよ。そこの ね、心のというか、なんか、なんですかね。心の準備というかね、構え、心構えというのは、ね、やっぱり、多分、どの、まあ、経営者にとっても、それは大企業か中小企業であるか、まあ、関係なくて、そこ結構重要だと思うんですよね。そこで諦めたらもう終わりじゃないですか。
ね、そうですね。
そうそう。そこはなんとか乗り越えないといけないなっていうのはやっぱりあります。
そうですね。そうですね。でも、まあ、コロナ明けの、ちょっと苦労したっていう話、ね、先ほどされましたけども、
はい、
でもその、コンサルとかで、結構こう、盛り返してる感じはあるんですか、今。
今年に入って、
うん、
とりあえず、作体に対しての売り上げは今、順調で今、回復してきてるので。あ、
大したもんだなぁ、やっぱり。すごいですね。
そこ以外、少しずつ持ち直したって感じですね。で、一方、コンサルの仕事も、
うん、
平均単価高いので、
うん、
はい。そこも、まあ、今までのつながりもあったりとか、あと、
うん、
僕自身も少し、ポジティブに入ったりすることあったので、売上的には、まあ、去年と比べてだいぶ今年は多分良くなると思いますけど、
ね。ああ、じゃあいいですね。
はい、はい。
もうじゃあ、その、コロナで、ね、コロナの異常だった、
うん、うん。
うん。の時期を過ぎて、で、はい、まあ今ね、だいぶ、標準、平準化になってきたんで、その中で売り上げね、順調に伸ばせる、なってきたら、ね、もう、安泰ですね。
はい、いえいえ、まだ。やっぱちょっとだけ反省点あったのは、まあちょっとコロナの時にちょうど、息子のその小学受験の時期だったので、うん、あんまりね、はいはいはい、ある意味ちょっと、楽天をほとどかしたんですよ。ある意味少し。
ああ、はい、はいはい。
それでもすごい売り上げ順調に伸びてきたので、何もする人ないじゃんと思ったんですけど、うん、まあ、その時の時間全部息子にあげたし。うん、で、やっぱり今で考えると、あの時もう、やっぱり本当は事業拡大のチャンスのはずなんですけど。
だったかもしれないと。
うんうんうん、はい。もっと多分やることを、もっといろんなことをチャレンジしたら、もっと多分でかくなっちゃうので、
うんうんうん、
肌身みたいな。爆発すると思うんですけど、あれはやっぱり、狙えなかった、まあ、狙えなかったというか、うん、ちょっと反省点なのかなと思いました。やっぱり、なかなかないものですから、この時代で考えると、ね、10年、20年、一回あるかどうかのことだと思うんですけど。
まあね、ね、そう、
はいはい
で。まあ、でも、どうなんでしょうね。まあ、そこは、もう、息子に、時間作ったんで、よしとするか。
まあ、そうですね。そうです、ね。
はいはい、でしょうね。
はい。
じゃあもう、あれじゃないですか、もう、息子さんはもうお父さんお父さんなんじゃないですか、今。そうでもないですか、お母さんお父さんお父さんって感じじゃないんじゃない
ですか。うちどっちかというと、パパっ子なんで、パパが好きなんですよね。だから塾行くときもずっと僕は一緒に塾行ってたんで。
うんうんうん。
はい、ママ、すぐ怒っちゃおうから。
お父さんは、お父さん怒らないんですか、あんまり。
ああ、どっちかというと少ない方かもしれないですね。
ああ、はい、じゃあ甘えてきますね、息子さんね。
そうそうそう。
あ
僕も小さい時、決してすごい勉強、うまい方ではないので、ある意味は理解をしてるじゃん、理解。まあ、妻は、昔から勉強良かったんで、
ああ、そうなんだ。
そうそう。なんでできないのみたいな。でも自分に、あ、自分の中に。
言っちゃうんだ。ああ、言っちゃうんだ。そう
そ
う
そ
う。
で、俺は小さい時あんまりそこまでできなかったから、まあ、できない気持ちもやっぱりわかると。
うん。
いうのがあるかもしれないですね。
うん、うん。じゃあ、いいよと。これは、次できるようになればいいんだから、みたいな。
でも、決して甘いお父さんではなかったので。子供は怒んないですけど、でも、やるべきことはやんないといけないみたいな。
そうだね。そうですね。
はい。
ああ、でもね、うん、ビジネスも順調に来て、子育ても順調に来て、いいですね。
ああ、いえいえ、まだまだ、これからです、本当に、まだまだ。
うん、うん、うん。でもこれから楽しみですね。ビジネスもそうだし、その、息子さんの成長も楽しみだし。
そうですね。まあ、息子はもう、ね、うん、一旦、小学受験も終わって落ち着いたので、
うんうんうん、
まあ、しばらく受験もないですから。
うん。
はい、はい。
まあ、あとは中学と高校と、またいろいろありますけどね。
はい、うん。順調に上がっていけばいいのかなっていうふうには思いましたけど、あとは、まあ、お父さんとして、もっと稼いでいかないといけないということ
です、ね。親父の背中を見せてね。
そうそうそう。
ああ。
はいはい。
あ、そうですか。でも、いろいろ、まあ、ビジネスも楽しみだし、息子の成長も楽しみだし。
はいはい。
こんな感じですかね。
そうですね。はい。うん、あと、ね、それ最近思うのは、うん、ね、これからの日本の e コマースの業界ってこれどういうふうになるんだろうなって、やっぱり考えつつですね。うんうん、
はいはいはいはい、はい、はい。なんか思うところあります？滝沢さん。そういう感じ。
どうしてもね、今、円安で、多分、
うんうん、
輸入する側、特に私たち、うん、e コマースをやる側としては、うん、これかなり今、負担なんですよね。
リスクですよね、一つはね。
円安で、どうしても仕入れのコスト上がってしまうので、うん、なのに、うん、日本国内の、特に e コマースの世界の中であんまり値上げの、風潮もなかった
です。風潮もないですよね。みんなそうですよね。はいはい、そうそうそう、そう、はい。
それで本当にいいのかって、多分思ったりとかして、うん、なのでこの間、伊沢田さんと一緒にいろいろ話をして、うんうん、海外の e コマース進出していきましょうと。
うん、ああ、平田さん言ってました。うん、はい、
で、これは多分今後の大きな方針じゃないかなっていうふうにはちょっと。
あなるほど、なるほど。
どうしても国内で、ね、円安で、でもどうしてもいいものを作ろうとすると、それなりにやっぱりコスト上がるんですけど、でも国内の値段も、ね、値上げも見込めない中に、どうしても、利益がなかなか見込めなかったりとか、まあそこで何とかうまく補助金を使おうとして、なので今のうちのその補助、もう一つの補助金のビジネス生まれてきたんですけど、
なるほどね。
それをうまくやっぱり活用しない限り、なかなか利益を生み出すのは難しくなったとか。
ああ、なるほど。
で、一方、海外は、どんどんどんどん、うん、給与も上がってるし、
うんうんうんうん、
物価もすごい上がってるんですね。
うんうんうん、
私、20年前日本に来て、日本の、まあ、僕はほとんど上がってないのは、やっぱり
上がってないですよね。うんうんうん、
やっぱり、変えるたびに中国の物価上がってるなって思うし、
うんうんうん
で、やっぱりいろいろネットで情報検索してみたら、ね、ヨーロッパとかアメリカも、ものすごいやっぱ物価上がってると。そういった意味で、やっぱり海外に行かないといけないなっていうのは、
思いましたね。確かにね。
はい。
確かに。それは、すごく感じます。
はい。そうなんです。
なるほど。じゃあ、海外の方、海外販売の方を、ちょっと今、いろいろ、計画中ってことですかね。
そうですね。いろいろ今準備してる段階です、ね。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、もちろんそれはそれ、うん、楽しみですね。
海外で商品を売ろうとすると、うん、その現地の消費者、やっぱり日本の一般消費者とちょっと違うので、何が流行っているのか、うん、今のこの手元のこの商品何かカスタマイズしないといけないのかっていうのはやっぱり考えないといけなかったりとか。
うん、ああ、そうですよね。
そうそう。どうしてもやっぱり海外なので、この隙間をどういうふうに組むのか。商品どうするのかみたいな。はい。やっぱり。
なるほど。
はい。ある意味、またゼロからのスタートっていう感じですよね。
ああ。でもまあ、滝沢さんだったらもうすぐ立ち上がるでしょ。
いやいやまだまだです。スーパーマンじゃないから、一歩ずつ一歩ずつ前に進んでる感じです。
うん。まあでも楽しみですね、それは。それでね。
はい、はい、
はい。
逆に皆さんどういうふうに考えてるのかなってすごい気になりますよね。
そうですね。そういったものもちょっといろいろね、なんか、こう、話し合いの場があったら聞いてみたいですね。
そうですね。
うん。
で特にその物販の中でどっちかというとみんなやっぱり、ね、Amazon とか、ネット販売じゃないですか。
そうですね。
で、どっちかというと多分今日本国内のあれはメインなので、
うん。
今後どういうふうに考えられるのかなっていうふ
う
に。
ま
あこれある意味、経営者として考えるべきじゃないですか。
いや、いや、そうですよ。
はい。
どんどんね、その、特に、まあ石油商品なんかね、原油だってどんどん上がってきてるわけだから。
そうなんですよ。
でも、物価は上がんない。給料も上がんない。
はい。はい、
ね、こういう状況。やっぱ、ちょっと、異常って言えば異常ですもんね、だって。
そうですね。リアルの世界でね。リアルの世界で何らかの、まあ今値上げ、
うん、
もう当たり前のようにみんなやってるんですけど。
うんうんうんうん、
でもね、ネット世界でさ、ほとんど上がってないよね。
ね、
まあ今、既存商品多分みんな上がってなくて、なんか、新規商品、新しい商品を出すときに少しそこの分は乗せてるかもしれませんけど。
ああ。
それでもまだまだ。ま
あ、それがギリギリというか、それぐらいなんじゃないですかね。こう、新商品を出すタイミングで、ちょっとずつ、ちょっとずつみたいなね。
そうなん
急には変えられないからね。まあなんかちょっと機会があったらいろいろね聞いてみたいですね皆さんね。
そうですね聞きたいですね。
はい、 ではでは、滝沢さん、時間になりましたので、
はい。
次回のお友達を紹介していただきたいんですが。
あ、はい。次回はですね。
はい。
はい、吉沢さんを紹介させていただきたいと
思います。吉沢さん。はい。はい、吉沢さんとはどういったつながりですか？
一回、池袋での勉強会で。
勉強会で。はいはい、はい。
ちょうど隣に座っていたので、まあ、少しお話をさせていただいて。うん、
はいはいはい。
まあ、アマゾンのビジネスかなりうまくやってるみたいですけど、
うん、うん、
とても興味ありましたね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあそこからの付き合いということで。
そうですね、そうですね。
ああ、わかりました。はい。じゃあ次回はその吉沢さんをゲストに本番にしたいと思います。
はい。
では滝沢さんからその吉沢さんの方に一言伝言をお願いいたします。はい。
吉沢さん今楽天もやってるのかな？なんか、うん、ぜひ。今年楽天も盛り上げてくださいってお伝えしてますね。はい。
わかりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。
はい。
はい。では、滝沢さん、今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい。引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。はい、
失礼します。
はい。失礼します。